なんか参加してる人も自分のどこの国籍やとか、どういう出身やとか、どういう年齢やとか、あのジェンダーやとか、そういうことをある意味気にせずに、あのアバターになった瞬間に自分がどうなるかっていう、そういう、こう絵を見るっていう楽しみとともに、自分が何者かみたいな、そういう、こう、素の、逆に言うと素の自分がそこにいる感じがして、あの面白かったですし、あのいろんな仕掛けがしてあって、絵の向こうに行けるとかもありましたよね。
面白い演出だと思うんですが、アトリエの絵が1枚ありまして、その絵の向こう側に空間を1つ用意しているような形なんですね。絵を突っ切って入っていくと、アトリエの絵の中にアトリエの空間が広がっているというような体験ができるように演出されています。
で、皆さん子供の頃、美術館行って絵の裏覗いてたりしませんでしたか？私絵を見て、絵の裏こう見て、で親とかもうやめてくださいって、こう言って向こうに行きたいって言って叫んで、あのわがまま行ったことがあるんですが、それがようやく叶ったみたいな感じで、本当絵の向こうに行けるとか、いろいろなことがあって、その中でそのパラオの人、あるいは日本の学生さんとか、いろんなコミュニケーションもできると。
できますね。
なんかあの8000人の方が参加されて持ち帰った感覚みたいなのがどんなのかっていうのは、なかなかね、人それぞれだと思うんですけど、うん、そうですね、あのここからこう展開することもあるんじゃないかなと思います。松本さん、こうあのドキュメンタリーの映像を作られたり、実際に対象があって、それを、カメラで映してそれを編集するという、そのことをお仕事にされている松本さんが今日の話を聞いて、どのあたりにどう関心を持たれるかということで聞いてみたんですが、よろしいですか？
はい、
ちょっと衝撃的だった。
衝撃的ですよね。
なんかドキュメンタリーの世界の人が、このバーチャルリアリティって本当にバーチャルじゃなくて、ある種のリアリティやと思うんですよ。うん、そのあたりをどう受け取らはったか、そう興味津々ですけど、どうぞ。
あの、いろいろ結構なんか面白いなっていう部分、逆に作り手としてのいろんな違和感をすごい感じてるので、
う
ん、
そうそうです。
で、例えばですね、テレビの番組作るときって、テロップ1枚入れるっていうのにも、めっちゃ時間かかるんですよ。だからバラエティだとこう、なんでやねん、違うわ、なんとかだ、とかじゃないですか。あれ、3枚入れるだけで多分10分ぐらいかかる。って言って、で最近はもっと早くなってきたからあれなんですけど、うん、でそれが60分分ってなると、もうそれで1日終わってしまう、テロップ入れるだけ1日終わってしまって、じゃあ静音をまた半日かけてやってとかってやって作ったものがテレビ以外の、例えば YouTube で流しますとかって言われたら、ふざけんなよって僕は思う。
今すっごい感情こもってた。
こういうとこ、なんかこうちっちゃいこんなところで見られたらもう絶対嫌やっていうか、このテレビのこのサイズの 4K で見てもらうために作ってるっていう、そういう念頭があってやるわけじゃないです か。そこにはいろんなこう、例えば質感とかそういうのをやってて、でも そういうことを、例えばアクリルのこういう質感でここ表現したいとか、はい、そういう思いが多分めちゃ終わりになった中で、それがデジタルになってなって、でしかもサイズめっちゃ変わるやんっていうところで言うと、本来の意図とそれって違うやんっていうことがない、なんかそういう格好ってないのかなと思って。
山本さんのおっしゃる通りで、作家としてはやはり違和感を感じますね。作品を楽しんでほしいという思いはやっぱりあってですね、実際に美術館に運んでもらって、それこそ絵の具一個一個のこの盛り上がりであったり、あとは絵の具の香りなんかもやっぱり美術の大事な要素だと思いますので、そこは実際に見てほしいという思いはありますが、大事なことはですね、現実の絵の魅力と VR で絵の魅力というものを分けて考えることがとても大切かなと思います。 YouTube だったりっていうのもですね、携帯電話で気軽に見られるというメリットがありまして、 YouTube の中で情報を知ることによってテレビ番組の情報を知って、そっちに誘導して見ていただくような形も中にもあるかなと思うんですけれども、VR の中でその絵の雰囲気であったり、実際に作家さんと会話ができるような機会が得られるということが一つの大きなメリットなので、もっと実際の絵を見たいと思ってもらえるような VR としての形作りが大事かなというふうに考えて、その違和感なんかは別で考えてやるようにしています。
ちょっと逆に VR 美術館に展示する用の絵の描き方とか、 ていうことってあり得るんですけど、僕だったら YouTube でやりますからって言ったら、もうめっちゃ適当にすると、
はい、
あんな細かく言えないし、もっともう最初から例えば縦型で見られるとかだったら、はい、逆にも構図とか関係なく、はいはい、スマホの縦のサイズで、はいはい、開けますっていう、なんかこう、また違う作り方っていうか、はい、そういうことってあります。
そこはですね、最終的には私が VR 美術館をやる理由にもつながってくるとは思うんですが、うん、作家さんの思いというものはなくしたくはないというのがありまして、あの VR 用に絵を描くようになってしまうと美術の本来の意味合いが薄れてしまうと考えています。なので VR で展示するように絵を描くことはこれからもないかなと考えています。実際の絵があって、その絵を見るためのツールとしてのメディアが VR だったというところですね。これが大事なところかなと。
でも一方でやっぱりその作り手とそれを見てくださる方が共有する、同じ場を介して共有すること、意見を言うことができるっていう場があるっていうのはすごい逆に羨ましいなと思って、本当に逆、特にテレビとかだと一方通行でしかなくて、 で気になったら例えばツイッターでその自分が作った番組のタイトル入れてライブでこう送りながら、自分が視聴者がどんな感想で見てるのかなみたいなのを得るみたいな、もしくはテレビ局に当てられた感想で知るっていうことしかできないので、はい、本当一方通行なんですよね。でもしくはじゃあそういう、じゃあ映画にしましょうかとか、映画にして例えばね、そういう会館に集まってくださった方と交流する、でもそんな何回もできるわけなんですし、そうです、だからそういう意味ですごい、なんかどんな感じするか、
その通りですよね。あの SNS で投稿されている画像、作品の画像を見ながらコメントを入れたりすることは今でもできるんですが、やっぱり文章で伝わる情報と実際に VR の中で来ていただいて会話をしている中で伝わる情報っていうのがすごく差があるなっていうのも感じますね。なのでそういった双方向のコミュニケーションの場になり得るというのも VR で美術館があるという大きなメリット
です。逆にね、そういうことから次のまた作品が生まれてくるっていうか、そういうきっかけが本当は僕欲しいなっていうか、
はい、
やっぱ喋りたくてしょうがないです。このカット良かったですねとか言われたいし、ここは良くなかったですねとか、うん、そういうこうなんかエクスキューズも本当は言いたいしっていう、うん、なんかそういう場があるとやっぱり良かった。
そうですよね。まあご来場いただく方々、皆さん優しい方ばかりで、絵についてすごくよく言ってくださるんですよ。うん、それはね、おっしゃる通りその励みになっています。そんなことなかなか聞けないですね。
そう
ね。はい。
物を作るって実際は本当は孤独な作業ですよね。あの友谷さんのギャラリーに伺って、あの大きな絵があったじゃないですか。それはその時にこういうことを考えてるっておっしゃって、でもう一回お会いしたあのギャラリーじゃなくて、あのオンラインのお話した時に、あの絵はもう変わりましたって言ってあのその上に絵を載せていく、上に絵の具を載せていったら、その下の絵は変わりますよね、もうそこに。でもその絵を載せるか、絵の具をどう載せるかどうかもその人次第です。載せたらもうその前のものは消えてしまう。その刹那を繰り返して作品っていうのはできて、その作品は1点しかないっていう。
その通りですね。
でそのプロセスも自分の中にしかない
ってい
う。でそういうのをこう生涯繰り返して作品を作っていくっていう、その営みは一方ですごいと思うけど、一方で近づけない、あの他の世界みたいに近づけない、作品の作りをできる人だけできるみたいな、で私たちに見えるのはその作品だけだっていう、その関係みたいなものをなんかこの VR があることで営業を強く及ぼすというより、なんかこう広がっていくに違うかなっていう、そういう印象を受けます。
面白いのはそういった消したり変えたりっていう繰り返す作業自体が絵の具の量になってきて、それがだんだんと凸凹感につながってくる、うん、
厚みの、ね、それも話が違ってく
る、ね、おっしゃる通りで、それをまあ町絵と呼んだり、存在、うん、絵の存在感になっていきますし、サイズもそういう意味ではと大事な要素になるんですけれども、まあ、それを楽しめるのが原画という感じになっています、うん、でこういった途中経過の画像も見ていただけるのが、まあ、VR の良さかなと思ったりもしますね、うん。
それ実物って触れないじゃないですか、
はい、
そういうデコボコ感とか、そういう、はい、こう VR でこうこれ持ったらスティック状にこうタッチしたらこうなんていうんですか、デコボコ感のこう凹凸をこうピピピって触れたりって、そういうことではないんですか。それはそこまではいかない。
今の状態ではまだそこまでいっていません。そのうちでも実現するかなとは。すでに触覚ですか、こう触った感じが体感で熱だったりとか、味覚嗅覚なんかもね、もう実現しているというふうにしてますので、そのうちできるようになるんじゃないかなという感じです。
すごいですね。
すごいと思いますね。なので現実では得られない体験が VR の中にはあると考えて、お互いの良さがあると考えるのがとてもいいかなと思います
。一緒に場を介して、そういうバーチャルリアリティ、VR の場を介して一緒に見るっていうのって面白いです、うん、つまりその聞きな音声、テレビ、例えば映像を一緒に見ながら、あやほや言いながら一つの作品を見るとか、うん、逆にコロナやったし一堂に会しているものを見るってことができなくなってるから、うん、そういう可能性もある。
そうね、テレビのドキュメンタリーって大体1回か再放送するぐらいで、それくらいお蔵入りになって、めったに見れへんっていうか、でもどうなんですか、そういうもうめったに見れへんっていうものを初めから前提で作ってるんですか。でもドキュメンタリーって本当はその時々の記録だから、本当はそれをこうドキュメンタリーをつなげてもっと長く見るっていう見方もあるはずだけど、
ね、
テレビっていうのはその時々にコマーシャルも作し、繰り返しってことを前提として、ね、それを変えられない。
いや、でも特に日本はそういう傾向が強いですよね、うん、だけど逆にフランスとか行くと、フランスとかイギリスとか行くと、もう全部それを
アーカイブ、
ブリティッシュライブレージのアーカイブ化して見るっていうか、で特に特段のその申請もなく見れる、
うん、
まあ、けどやっぱりテレビっていうその即時性みたいなところの呪縛というか、今これを作る意味とか、今これを見てもらう意味いうところにすごいこだわって作ってるから、その1回限りみたいな意味になっちゃってる。
時間の感覚変えられたら面白いですね。作品をなぜ作るのか、誰のために、その誰のためにっていう時に、今こういうことを起きてますっていうことが必ずしもドキュメンタリーとは限らない。今をどこから見るかっていう視点みたいなものが、こういろんな技術が発展することで変わっていくと、私たち改めて自分を、今の自分を違う世界、違う時間から見れるんじゃないかなって。コロナってことも一つのポイントだと思うんですよね。上村さんが発想者、これを VR 美術館作りたいと思われた時にパラオっていうのがあったけれども、その時コロナっていうのはまだなかったと思うん
ですよね。全く意識してなかったですね、当時2018ね、夜ちょっと前からかな、まあ、全くコロナというものは意識していません
でした、うん、でその後多分この美術館っていうのは上村さんが作らはったんじゃなくて、デザイナーさんがちゃんとやはって、上村さんは絵を提供する。でもそのね、いろいろご質問あって、学生さんもどうやったら自分を VR 作りたいって思う。それはそれでやっぱりある種の技術、相当高い技術だったり、委託をすると費用がかかるっていう、そういう制約はやっぱりあるんですね。
まあ、やっぱりあります、うん、自分で作りたいという思いもだんだんとこう湧き上がってくるのと同時にですね、この高度な専門的な技術には感謝をしながら、一人ではできないことでも二人三人とタッグを組んでやることで形になっているというのも思います、うん、
そういう意味でドキュメンタリーも別に松本さんがこういうの撮るぞって言って、これを受けるぞとかっていう思いだけではできなく、で今やったら現場に行けへんから向こうで誰かに撮ってもらうとか、そういうこともあり得て、そういうコラボレーションであるってことは、どちらも高い技術の必要なコラボレーションであるってことは同じかと思うんですよね。
そう
ですよね、うん、でテレビで流すドキュメンタリーすっごいお金かかりますね。ここでは言えないけどみたいな感じでそういう意味でなかなかこう、じゃあこれを見て自分も作ってみようって思えたらいいなと思う、うん、それはそんな遠くないんじゃないかなっていう気もしますけどね。今ね、 YouTube、YouTuber がいっぱいいるみたいに、それは10年前には考えられなかったかもしれないけど、この 一方でこういう技術をどうシェアしていくかっていう、これを見た人たちがこの VR 美術館に感動して、こんなにもうできないかもしれないけど自分の何かをこうシェアしたい、そういうどんな工夫ができるかと。で、学生さんもこの上村さんのお話に、これまでのお話、今日だけじゃなくて自分の進路を自分で作ってきはった、自分の道を作ってこられたっていうことに感動している学生さんもたくさんいらっしゃったけど、どういうふうに道を作るかっていうその可能性は、上村さんが VR 美術館を作ろうと思った時に必ずしも明確にあったわけではない。
そうですね、今となってとても大事だなと思うのは、VR が、目的ではなくてですね、目的が一つ大きなものが、僕の場合はパラオと日本の文化交流というものがあって、それに必要なツールが VR だったというふうにですね、どんどん落とし込んでいって、自分に必要なものは何かという、立ち返って考えるような機会をたくさん作ることで、どうでしょうね、いろんな困難はありながらも、思うような方向にどんどんと進めてきているような実感はあります。
ね、上村さんの話をラジオも通して伺っていて、いつもそのね、レスリングで知り合った先輩が誰かを紹介をしてくれはって、で自分の時に何とか会に入れたとか、こういつも人間関係、その技術っていうのは技術が先にあるんじゃなくて人間関係がそれをつないでくれるみたいなところがあって、その子どもの頃自分の解体をみんなが共有してなんかすごい楽しかったみたいな思いみたいなものが、今もなんかこう人をつないでいってここに来られたんやなっていう、そういう印象はずっと受けます。
人からのサポートというのはとっても大事なものだと思います、自分にやりたいこと、欲しいものみたいなものをしっかりと人に伝えるように努力をして共感していただいて、周りのサポートを受けて、その活動を続けることでお話をしながらですね、そういった人脈の中で誠実に一歩一歩進んでいくことが大事かなと考えています。
伝えるって大事ですね。それが技術以上に伝えるっていうのが難しいな。
そこが一番大事なところかなと思います。
とその VR を使って何かこういう企画をしてみたいとかありますかとかありますよね。
VR はですね、今後どういった展開にしていきたいかっていうのは一つありまして、自分だけの作品ではなくて世界中の現代作家さん、今生きて制作している作家さんたちの作品を一挙に大公開して、現実では実現できないほど大きな美術館の中で、鮮度の高いような絵にいつでも触れられるような大きな美術館、巨大な美術館を今後は作っていきたいと。それと質問の中にどういった機能を育てていきたいかというのがありましたが、3つ翻訳機能と、あとは検索機能と、デジタルアーカイブ的な機能を確認していきたいと思います
。翻訳っていうのはいろんな参加者がコミュニケーションする上で同時通訳みたいなのができるっていう、そういう機能、それはできそうな
気がしますね。
とアーカイブ機能っていうのは今まで展示してたものをもっと幅広く見ることができるっていう。
そうですね。
もう一つは何です
か？検索機能ですね。大きな美術館になった時に実際の美術館がそこまで歩いていかないといけないんですが、目的があればパッとそこに移動できるような検索機能というのもあればいいのか。
最後にいかがですか？なんかこれを言っとこうとか。
そうですね。VR 美術館のことはすごくお二人のご質問が鋭いし、喋りたいことがたくさん喋れたんですが、学生さんたちがですね、これからいろんな道に進んでいくと思いますし、いろんな夢を持つことになると思うんですが、先ほど出たようにですね、できないことというのは現時点では僕でもたくさんあって、何かをやろうとするときにはですね、不安と、期待が少しある状態なんですね。で、考えているうちは不安でいっぱいなんですけれども、さあ、自分がこのうち進むと決めて、これから活動していく行動に移すその瞬間にはですね、自分には才能があると思い込んで自信と期待を持って行動に移していくことでですね、どれだけ日々いろんな失敗をしてもその中で自分に必要な失敗というものができるようになりますので、自分にはできそうにない夢だと感じることがたくさんあると思いますが、 失敗を恐れずに自信を持って一個一個誠実にこなしていくことが自分の近道かなと考えていますので、陰ながら皆さんの活動を応援しています。
あの上村智也さんをあのご招待して、あのこの VR ディスカと国際交流、国際っていうのは2つのパラオと日本というだけじゃなくって、いろんなボードを超えて、あるいは自分の可能性と思い込んでいることも超えて、いろんなあの交流をしながら、あの情報交換しながら展開できるんじゃないかという最後におっしゃった、そういったことをこう見て、ひょっとしたら1年後のまたメディア文化論で智也さん、前あんなこと言ったけど、この1年どうやったやろうということの、あ、みんなで反省会をするかもしれませんが、あの今日のところはあの公開講座としてはこれであの終了させていただきたい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。